松坂情報広場お知らせ。25項目あります。1、今月の納期限は10月31日火曜。納付は納期限までに済ませましょう。市民税、県民税3期、国民健康保険税5期。日曜夜間納税相談窓口のお知らせ。日曜窓口、夜間窓口ともに10月はありません。問い合わせ、収納課、電話 53-4021、ファックス 26-9114、介護保険料5期。問い合わせ、介護保険課、電話 53-4090、ファックス 26-4035、後期高齢者医療保険料4期。問い合わせ、保険年金課、電話 53-4092、ファックス 26-9113。 2、11月6日から各振興局の窓口が一部変更。税の相談は遠隔窓口、テレビ電話をご活用ください。税の相談などは本庁とテレビ電話でつなぐ遠隔窓口システムで本庁の職員が対応します。税証明やナンバー交付、税の申告シーズンの相談会場はこれまで通りです。変わること、3つあります。1、テレビ電話による税の相談や新築家屋等の調査などは本庁職員が対応します。2、地盤参考図など一部の証明は本庁で作成し、翌日以降のお渡しとなります。3、電話でのお問い合わせは直接本庁の関係各課にお願いします。問い合わせ、市民税課、電話 53-4026、 資産税課、電話 53-4033、 収納課、電話 53-4021、 ファックス各課共通 26-9114。 市ホームページの QR コードが載っています。3、10月2日から赤ちゃんの駅がスタート。松阪市内の授乳・おむつ替えスポット、赤ちゃんの駅を紹介します。赤ちゃんと一緒に安心して外出したい。そんなお父さんやお母さんを応援するために、赤ちゃんの駅がスタートします。おむつ替えや授乳のできる施設、店舗を赤ちゃんの駅として登録し、子連れで入れるトイレの情報やその他のサービスと合わせて、市ホームページや Google マップなどで皆さんに情報提供します。詳細はホームページでご確認ください。赤ちゃんの駅の QR コードが載っています。4、子育て支援センターで一時預かりを開始。子育て中のお父さんやお母さんに心身のリフレッシュをしていただくため、公立の子育て支援センターフレンズで一時預かりを始めます。開所日時、平日の午前10時から午後4時、祝日、年末年始を除く、定員、対象年齢、3人、0歳6ヶ月から2歳。利用料金30分300円。開所日時にフレンズへ連絡をして、事前に利用予約をしてください。予約受付時間は午後3時まで。空きがある場合は当日利用も可能です。詳細はホームページでご確認ください。 市ホームページの QR コードが載っています。問い合わせ、子ども未来課、電話 53-4083、ファックス 26-9113、5、児童手当の支給日と支払い通知書の送付廃止のお知らせ。6月の通知書でお知らせした通り、今回の振込分から支払い通知書、はがきの送付はありません。振込金額は支払い日以降に通帳記帳等でご確認ください。6月から9月分児童手当、10月10日火曜に指定の口座へ振り込みます。やむを得ない事情で支払い通知書が必要な方は、電話または申請フォームにて申請してください。申請フォームの QR コードが載っています。問い合わせ、子ども支援課、電話 53-4081、ファックス 26-9113。 6. 生活支援松坂みんなの商品券販売は10月まで。販売期限10月31日火曜午後3時まで。使用期限11月30日木曜まで。商品券1冊7500円分、500円かける15枚綴りの商品券を5000円で販売。購入ができる方、商品券の購入には購入引換券が必要です。なお、購入引換券は7月下旬に市内全世帯に郵送しました。販売場所、33銀行。松坂本店営業部及び市内各支店。使用可能店舗。使用可能店舗には参加店舗証が貼ってあります。使用可能店舗一覧はホームページや商品券購入場所にてご確認ください。問い合わせ、商工政策課、電話 53-4361、ファックス 22-0003、市ホームページの QR コードが載っています。7. マイナンバーカードセンター時短開設休業日のお知らせ。全国共通のマイナンバーカード業務機器のメンテナンス日となっている以下の日程は、時短開設または臨時休業します。時短開設日、10月6日金曜午前10時から午後5時、11月2日木曜午前10時から午後5時、臨時休業日、10月7日土曜、8日日曜、11月4日土曜、5日日曜。問い合わせ、戸籍住民課、電話 31-1916、ファックス 26-9115。 8. 太陽光発電設備等設置費補助金。松阪市では、県が国の地域脱炭素移行事業の採択を受けて実施する三重県太陽光発電設備等設置費補助金制度に参加し、次の補助金を新たに始めます。補助対象設備及び補助金額は次の通りです。括弧1、住宅用太陽光発電設備、補助金額、1キロワットあたり7万円、上限あり。括弧2、住宅用蓄電池、補助金額、購入費用、工事費込みの3分の1の額、上限あり。なお、本年4月に開始した松阪市脱炭素化住宅等推進補助金とは別の補助金です。 国や県の他の補助金を受ける方は申請できません。主な条件と、括弧1、太陽光発電設備、余剰売電にあたり固定価格買収制度、FIT 等の認定を受けないこと、発電した電力の 30% 以上を住宅内で自家消費すること、括弧2、蓄電池、太陽光発電設備と同時に設置すること、1kWh あたりの購入費用、工事費込みが 15.5 万円以下、税抜きであること。一般社団法人、環境競争イニシアチブにより、国の補助対象機器として登録があること。申請先、10月2日月曜以降に、環境課へ申請、予算がなくなり次第終了。これ以外にも、各種条件等があるため、詳しくは市ホームページ等をご確認ください。市ホームページの QR コードが載っています。問い合わせ、環境課、電話 53-4425、ファックス 26-4322。 9. 松阪市戦没者追悼式。先の大戦において亡くなられた松阪市内の戦没者、戦災死没者の方々のご冥福を祈り、平和を祈念するため、関係者のみで追悼式を開催します。時、10月27日金曜、午前10時から11時。ところ、農業やコミュニティ文化センター、河合町。問い合わせ、地域福祉課、電話 53-4089、ファックス 26-9113、各振興局地域住民課、嬉野、電話 48-3809、三雲、電話 56-7910、伊南、電話 32-2922、 飯高、電話 46-7112。 10. 高齢者実態調査に民生委員、児童委員が訪問します。地域の実態を把握し、災害時及び緊急時に役立てるため、民生委員、児童委員が在宅高齢者を訪問し、調査しますので、ご理解、ご協力をお願いします。時、10月1日日曜から31日火曜。対象、1、70歳以上、一人暮らし高齢者、80歳以上、一人暮らし世帯含む。2、70歳以上、寝たきり高齢者。3、80歳以上、高齢者のみ、2人以上、世帯。なお、65歳から69歳の一人暮らし、寝たきりの方は、昨年までの本高齢者実態調査にご協力いただいた方のみが調査対象となります。問い合わせ、地域福祉課、電話 53-4089、ファックス、26-9113。 11. 後期高齢者健康審査、お口の健康チェックを受診しましょう。自覚できない隠れた病気を早期に発見し、治療につなげるには審査の受診が有効です。まだ受診されていない方は、ご自身の健康管理のためにもぜひ受診してください。対象と実施期間は次の通りです。後期高齢者健康審査。対象、後期高齢者医療制度にご加入の方。令和5年8月31日までに、後期高齢者医療保険に加入された方。実施期間、11月30日まで。 ただし、松阪地区の医療機関で個別検診を受ける場合は、令和6年1月31日まで。お口の健康チェック。対象、令和5年3月31日時点で、満75歳、満77歳、満80歳の方。実施期間、11月20日まで。費用、無料。受診を希望する医療機関に必ず連絡し、受診してください。問い合わせ、保険年金課、電話 53-4068、ファックス 26-9113、三重県後期高齢者医療広域連合、電話 059-221-6884、12. 国際白杖の日。10月15日日曜は国際白杖の日です。白い杖、白杖は目の不自由な人が使用しています。白杖を持つ人が困っていないか、皆さんの温かい心配りをお願いします。問い合わせ。障害福祉課。電話 53-4059、 ファックス 26-9113。 13. 新たな農業委員会委員、農地利用最適化推進委員が決定。任期満了により公募を行い、農業委員会委員19人、農地利用最適化推進委員36人が選任されました。任期、7月20日から令和8年7月19日。選任された両委員の氏名については、市ホームページからご確認ください。両委員の氏名についての QR コードが載っています。農業委員会委員、主に農地の権利移動や転用申請の許可、不許可の審査を行う。農地利用最適化推進委員、主に担当地域の調査活動を行い、両委員が連携をして農地の集積、集約化や耕作放棄地の発生防止、解消など、農地利用の最適化を推進していく。また、農業委員会委員定期総会において、会長以下、役職者に、次の方が選出されました。会長、野呂正夫。会長職務代理者、岩塚三好。同じく会長職務代理者、岩田正明。問い合わせ。農水振興課。電話 53-4102。ファックス 22-0931。農業委員会事務局。電話 53-4136。ファックス 22-0931。14. ファミリーサポートセンター利用支援補助金。一人親家庭の方などの仕事と育児の両立や子育ての負担軽減を目的に、松阪ファミリーサポートセンターを利用していただくため、利用料の一部を補助します。詳しくは、市ホームページまたは事前にお問い合わせください。松阪ファミリーサポートセンターとは、子育てを助けてほしい人に、子育てのお手伝いができる人を紹介し、一時的にお子さんを預かる会員組織です。対象、1から7までのいずれかに該当する世帯。1、ひとり親世帯。2、低所得世帯。3、ダブルケア世帯。4、障害児、障害者世帯。5、多胎児世帯。6、多子世帯。7、産後ケア世帯。 対象世帯についての詳細は、市ホームページからご確認ください。市ホームページの QR コードが載っています。補助金額、利用料金の 50%、交通費、食事代、おやつ代等の実費負担料金とキャンセル料金は対象外。申請手続き、利用日から1年以内に申請してください。問い合わせ、子ども支援課、電話 53-4081、ファックス 26-9113。15、健康審査、個別検診の実施期間を延長。松阪市内の各医療機関で受診する個別検診の実施期間を延長します。実施期間は、いずれも令和6年1月31日水曜までです。延長する健康審査と問い合わせ先、3つあります。1、特定健康審査、国民健康保険に加入、40歳から74歳の方。問い合わせ先、保険年金課、国民健康保険係、電話 53-4043、ファックス 26-9113。2、後期高齢者健康審査、後期高齢者医療保険に加入の方。問い合わせ先、三重県後期高齢者医療広域連合、電話 059-221-6884、ファックス 059-221-6881、保険年金課、高齢者保険係、電話 53-4068、ファックス 26-9113。 3、健康増進法健康審査、医療保険未加入等の40歳以上の方。問い合わせ先、健康づくり課、電話 20-8087、 ファックス 26-0201。 いずれも健康審査の受診に必要な受診券を紛失した場合は、担当課にお問い合わせください。受診券の有効期限欄には、令和5年11月30日と印刷されていますが、個別検診は令和6年1月31日まで受診することができます。特定健康審査について、令和6年1月31日までに75歳になる方は、誕生日の前日が期限です。16、令和6年度以降から適用される、個人市民税、県民税、住民税の主な税制改正。令和6年度以降から、次の3項目について税制改正されます。1、森林環境税の創設。令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税です。均等割のみ課税となる方の税額。税目と税額は次の通りです。国税、森林環境税、令和5年度までなし、令和6年度から1000円。住民税均等割、県民税は、令和5年度まで2500円、令和6年度から2000円。住民税均等割の市民税は、令和5年度まで3500円、令和6年度から3000円。均等割等の合計は、いずれも6000円です。なお、所得割が課税となる方は、これに所得割が加算されます。各税目ごとに、課税額の増減はありますが、基 均等割り等の合計は原則変わりません。丸2、上場株式等の配当所得等にかかる課税方式の統一。丸3、国外居住親族にかかる扶養控除等の見直し。なお、それぞれの算定方法、条件についてなど、詳しい説明については、市ホームページをご確認ください。税制改正についての QR コードが載っています。問い合わせ、市民税課、電話 53-4027、ファックス 26-9114、17. 松阪公民館オープン記念イベント。時、10月11日水曜。ところ、イオンタウン松阪船江町。開始時間と内容です。午前8時半、式典テープカット。午前9時半頃から、松阪市ブランド大使、和太鼓、ひとみさんによる演奏。午前10時から11時、ウキウキバンドによる演奏会。午前10時から、松阪食の町アドバイザー、村林慎吾さんによる、松阪豚と深蒸し煎茶のあっさりポン酢あえ、150食。茶道グループによる薄茶、50服。なお、午前9時半より整理券を配布します。イオンタウン松阪船江主催によるクラフト&雑貨マルシェとキッチンカーの出店。問い合わせ、松阪公民館。電話 20-9091。ファックス 20-9093。18。川と海のクリーン大作戦。みんなで海岸をきれいにしよう。2箇所あります。時、10月28日土曜、午前9時から11時。ところ、高須海岸、高須町。時、同じく10月28日土曜、午前9時から11時。ところ、松瀬海岸、松瀬町。問い合わせ、建設総務課、電話 53-4229、ファックス 26-8184、三重県松阪建設事務所管理課、電話 50-0586、ファックス 50-0624、国土交通省、三重河川国道事務所、櫛田川出張所、電話 28-2265、ファックス 28-6798。19、上下水道事業におけるインボイス制度への対応。10月1日からインボイス制度、適格請求書等保存方式が開始されます。これに伴い、水道使用料等のお知らせ、検針票、回線手数料納付書、加入分担金納付書を適格請求書インボイスとして発行します。適格請求書発行事業者登録番号、松阪市上下水道部、上水道事業 T68000200003441 松阪市上下水道部下水道事業 T58000200003442 問い合わせ上下水道総務課電話 53-4372 ファックス 26-4319 20. 引きこもり出張相談会。引きこもりは特別なものではなく、誰にでも起こりうるものです。一人で、家族だけで悩まないで、ぜひご相談ください。対象、市内在住の引きこもりに悩むご本人やご家族。時、10月17日火曜、午前10時半から午後3時半。一人1時間程度。ところ、飯南振興局、飯南町かゆみ。定員、3人。要予約。予約方法、10月13日金曜までに、電話で健康福祉総務課へ。電話、来所、メール、LINE でも相談を受け付けています。お気軽にお問い合わせください。松阪市、引きこもり相談窓口で検索。市、ホームページ、QR コードが載っています。問い合わせ、申し込み。健康福祉総務課。電話、31-1922。ファックス、26-4035。21、物忘れ相談会。時、11月17日金曜、午後1時半から4時。ところ、健康センターハルル、春日町。内容、専門医師による相談等、医師の相談30分を含め、1人1時間程度。定員、4人。参加費無料、要予約。申し込み方法、電話または直接、第5地域包括支援センター、前の下田町。電話、25-4300へ。問い合わせ、高齢者支援課、電話 53-4099、ファックス 26-4035。22、聞いてんか、言うてんか、第21回議会報告会、意見交換会、9月定例会での決算審議内容などを議員が市民の皆さんに説明し、日頃の議会活動を報告し、議会に対する意見を伺います。第2部では、委員会別のテーマで市民の皆さんと意見交換を行います。詳しくは、議会報告会チラシや市ホームページをご覧ください。議会報告動画配信、YouTube、12月5日火曜から、委員会名、担当する事項、時、ところ、第2部、意見交換会テーマの順にお知らせします。4つあります。1、環境福祉委員会、環境、健康、福祉に関すること、時、11月5日日曜、午前10時から、ところ、ワークセンター松阪本館、市長各室、上川町。テーマ、ゴミ問題について。2、総務企画委員会、防災、企画、消防、総務に関すること。時、11月6日月曜、午後7時から。ところ、飯南産業文化センター研修室、飯南町横野。テーマ、安全な街づくりについて。3、文教経済委員会、教育、産業、農業に関すること。時、11月8日水曜、午後7時から。ところ、三雲天白公民館研修室1、三雲振興局2階、蘇原町。テーマ、子供の居場所づくり。4、建設水道委員会、建設上下水道に関すること。時、11月10日金曜、午後7時から。ところ、東黒部ふれあい会館和室。 柿の木原町。テーマ、市街化調整区域における既存集落活性化について。問い合わせ、議会事務局。電話、53-4434。ファックス、23-3962。23、新増築家屋調査への協力。家屋滅失届提出のお願い。家屋を新築・増築したとき、固定資産税、都市計画税の課税の基礎となる評価額を算定するため、家屋調査を行っています。調査に伺う場合は、事前にはがき等でお知らせします。対象、今年中に住宅や倉庫などを新築・増築された方、小規模な新築増築含む。調査では職員が家屋内へ立ち入ります。建築図面、平面図等の用意をお願いします。入居前の調査を希望する方、過去に新築増築され、まだ家屋調査が済んでいない方はご連絡ください。家屋を取り壊したとき、家屋を取り壊したときは、家屋滅失届を提出してください。届出がないと取り壊された家屋に対して、翌年度以降も課税されたままになることがあります。家屋滅失届は、窓口、電話、市、ホームページからも申請可能です。家屋滅失届の QR コードが載っています。問い合わせ、資産税課、電話、53-4033、ファックス 26-9114、各振興局地域住民課、嬉野、電話 48-3805、三雲、電話 56-7908、飯南、電話 32-2510、飯高、電話 46-7113。 24、 子育て世帯の離婚、DV、児童虐待等に関する臨時相談を実施。弁護士資格を有する市職員が臨時相談に同席し、専門窓口をご案内するほか、法的なアドバイスをします。相談は無料です。予約制です。時、10月20日金曜。相談時間、午後1時半から。1人30分で3人枠です。ところ、子ども支援課相談室。問い合わせ、子ども支援課。電話、53-4085。ファックス、26-9113。市ホームページの QR コードが載っています。25、10月は 3R 推進月間。最初に資源の消費を減らす、少なくすることから始めて、次に使えるものは何回も繰り返し使い、そして使えなくなったら原料として再生利用しましょう。リデュース、ゴミを出さない、ゴミを減らす。リユース、繰り返し何度も使う。リサイクル、再生利用する。今日から実践、食品ロス削減、リデュース。食品ロスとは、まだ食べられるにもかかわらず、捨てられてしまっている食品のことです。買い物をするとき、3点あります。1、事前に、冷蔵庫の中を確認して、必要以上に買いすぎないように気をつけましょう。2、消費期限、賞味期限の近いものから順番に消費するため、スーパーなどでは商品陳列棚の手前から商品を取りましょう。3、手前取りポップや食品ロスのぼり旗を使用していただける店舗、スーパーを募集しています。清掃事業課までご連絡ください。料理をするとき、 消費期限とは、安全に食べられる期限。期限を過ぎたら食べない方が良い。賞味期限とは、美味しく食べられる期限。期限を過ぎても食べられないわけではない。賞味または消費期限が近い食材から優先的に使い、食材の使い切り、料理の食べきりを心がけましょう。野菜の皮は過剰に除去しないように心がけましょう。外出するとき、食べきれる量を注文して食べ残しをしないようにしましょう。3010運動。食事会などでは、乾杯後30分は食事を楽しみ、お開き10分前は自分の席に戻って食事をしましょう。問い合わせ、清掃事業課、電話 53-4418、ファックス 51-6406。